答案いただいておりましたので、コメントを差し上げます。あとその前に、質問も別途、いただいておりまして、これまで独自でやられてきた受験勉強、これをどうしたらいいのか、今年が一番悪かったっていうんですが、それは勉強した甲斐がなかったということですかね。確かにこれでいいと考えてやっているのに、やればやるほど悪くなったとしたら、そりゃ悩みますね。何かが違うということですね。で、要は目標とすべきものがわからないとか、もっと別な言い方をしますと、試験でですね、何がプラスに評価されて、何がマイナス評価なのか、つまり加点と減点がどうなってるかという原理がわからないと、対策が立たないということですね。で、これはですね、そういう方法を学ぶことはちょっと難しいです。それが分かったら、まあ試験にならない。皆さん加点の方法ばっかり、取るでしょうから。で、現実的に可能な方法はですね、じゃあ今年の答案でどこがいけなかったのか、じゃあどこを直せば、どう直せば点を取れるのか、あるいは点が取れて合格できるのかということを知ることですね。で、そのような方針で、来年も答案を作成するということをやっていけばですね、必ず合格はしますので、その何をどう、考えて採点されているか、あるいはもっと言うと、試験官はどこをどういうふうに答えてもらいたいかということが分かれば、苦労はないかと思います。それを勉強するのがですね、この添削技術士合格への道研究所のパーフェクトコースの講座なんですね。ちょっと前置き長くなりましたが、答案いただいたものについて、コメントいたします。最初の1の2答案、これは、環境部門の科目は環境測定ですね。で、これは環境の危機に、地球規模での環境の危機に直面しており、ちょっと中略しますが、環境の基盤を維持しながら環境と成長の好循環を実現するという命題が与えられたんですね。で、問いの1は環境危機にをもたらしている地球の規模での課題について、3つの課題を、抽出し、それぞれの観点を明記した上で課題の内容を示せということですね。このちょっと問題文がややこしい。観点を示した上でというのは、同じような内容に偏らないように、3つの視点から、それぞれ、網羅的に課題を挙げるということを求めているというふうに感じますね。最初の答えはですね、温室効果ガス排出量の削減とあるんですけれども、削減というのは確かにそうなんですけども、これは、その危機に対する、対策であって、削減すれば問題なく地球温暖化のガスは低減してですね、地球環境は改善していくはずなんですが、それがどうやったらできるのかは今わからないんですよね。つまり温暖化ガスが悪いというのは、原因というのはもうはっきりしてまして、で、かといってじゃあ減らす方法はっていうのは、いろいろと挙げられてはいますけども、 有効な方法ないわけで、どうやってやっていったらいいのか、まあ、考えがまとまらない状態ですよね。どれをとっても十分とは言えない。だとしたらどうすればいいのかというのがまあ現状でして、そこでの課題を考えていく必要がありますね。で、緑のマーカーで書いてきましたが、単に削減ではなくて環境と成長の好循環を目指さないといけない、ということ、それと地球環境での危機が求められたということで、その本当の問題点を挙げなきゃいけないと思うんですけども、温室効果ガスの本当の問題は何なんですか。生態系に影響を与えるとか、そんなことだけじゃないですよね。もっと、ドラスチックなですね、異常気象とかですね、あるいは海面上昇とかですね、そういう危機というのを大きく捉える必要があるかと思います。2番の海洋プラスチック削減もですね、削減というのはもう対策の名前でして、プラスチックを回収するための技術開発と言ってしまうと、もう本当に対策そのものなんですね。でこれだとですね、そのいや、なんでプラゴミなのかっていう、プラゴミありきで考えているような、感じがしまして、そもそもプラゴミというのは昔はなかったわけで、それをがなぜどこから生まれてきたのかというのを元から立たないといけないということですね。まあそのなんか回収と言ってですね、なんかプラゴミをですね、今どんどん発生しているわけですよね。アジアの、国からですね。でそれを船で持って、じゃあゴミ集めに行くのかって言ったら、そういうことではなくて、元から出さないようにするのが一番でして、それを考えていく必要があるかと思いますね。3に参ります。コンパクトな地域での資源の循環、これはまあエネルギーを削減するために、コンパクトな循環をするということを提案されているんですけれども、これもなんか対策の提案ありきで考えているように思いますね。課題としてはですね、地球環境の危機をまず言うことですよ。そして環境と成長の好循環につなげるということですね。まあその地球環境のですね、危機に、まあ、まだつながっていないか、あるいはそれほどの問題じゃないのかという、あまり大きな問題ではない、ここで取り上げるべき、問題のように思いますね。でまあ、そういう課題のところのですね、設定の仕方がちょっと適切ではなかったという感じがするんですけども、答案はその後はですね、よく書けてまして、解決策のところはもう言うことない、ここはいろいろと暗記されて書かれたと思うんですけれども、最近まあこういう方はたくさんいらっしゃってですね、解決策の問いにはいいんですけど、問1はもう分からないんですって、いやなんでですか、そもそも問1があって問2じゃないですかっていう、この因果関係からするとですね、けれども問2を暗記してるから、それに合わせて問1を考えるっていうのは結構大変でして、論理的な展開をまず練習することが大事かと思いますね。でないともういつまでたっても問1が書けないということで、同じような答案における評価につながってしまう危険性があるということですね。リスクのところも OK です。で4のですね、要件留意点ですけども、ここは文字数行数そんなに書かれてないんですけども、問題の意味がちょっと違うみたいですね。情報の隠匿、隠蔽や捏造を行わない。まあそうですね、そういうことは倫理には抵触しますけども、 いやちょっと待ってください、それってあの例えが悪すぎる感じがしますね。そこまでのことを言ってるわけじゃない、もうちょっとなんか、レベルの高いというかですね、倫理的に悪くない程度のことであっても、やっぱり倫理としては問題があるという場合もありますし、ここで言ってるのは法律に違反するとかですね、道徳に違反するとかいう、そういうことをおっしゃってるんだと思いますけれども、技術者倫理っていうのはそういうものではなくてですね、もっとその受益者の公益性を損なわないとかいう広い意味がありまして、それを目指す必要がありますね。それと答案としてはですね、こういうなんか心構えみたいな倫理の一般論を求めているわけではなくて、この問題の、問い2に提案した内容の再生可能エネルギーの拡大とかバイオマス発電について、あなたは、技術者倫理を高めるために何をしますかということを聞いてるんですよ。問題文を読まれてそのようには、お感じにならなかったですか。そういう心構えではなくて、問題の、対策の続きを聞いているということですので、まあ、見識問題ですから、その体験とか思いを、問う問題というのはありえませんので、そういう提案内容に由来する問題が聞かれているというふうに考える必要がありますね。最後の括弧2の持続可能性も同じでして、地球環境を維持するためにはという、そういうなんか広い漠然とした話ではなくて、あなたが提案された、この再生可能エネ拡大あるいはバイオマス水素エネに対してどう考えてますかということなんですよ。それは難しいですかね。問題文は全問1から3の業務遂行にあたりって書いてありますね。技術者として倫理社会の属性の観点から必要となる要件、つまりその、再生可能エネ水素エネをですね、遂行するときに、対策を遂行するときに、あなたが社会持続性可能性の観点から、必要となるその行動は何か、付加的に行う行動、普通にやるのと違って社会の持続性の可能性も満足するためにはどんなことをやらなければいけないですかということを聞いてるわけですね。なんかやらなければいけない、そういう義務みたいな話に聞こえますけども、いやそうじゃなくて、もうちょっと分かりやすく言いますと、いや普通の技術士、普通のエンジニアだったらいいですけど、あなたは技術士なんだから、この再生可能エネやるときに社会の持続可能性も当然考えてやるはずでしょうから、ついてはどのように、それを高めていくのか、そこのところを教えてくださいと言ってるわけですね。ですので、まあなんとこういう地球環境を維持するためにやりますとかですね、そういう話じゃないということですね。ESD っていうのはこれちょっと、ESG ですか。でも社会の持続性可能性ですと SDGs ですね。こっちだと思います。ちょっと長くなりましたが、次は2の2に参ります。こちらはですね、問題難しかったと思うんですが、しんどくなかったですか。というのはですね、こういう問題はですね、体験が、答えを左右しまして、やったことない問題だと非常に苦労されるんですね。で、まあ、騒音はおそらく騒音測定やられているんだと思うんですけれども、ここに与えられた問題 何の意味があるのかって、なんかイメージできましたか。その環境測定にかかる環境省のマニュアルや告示が近々改定されることに伴い、A 社では新しい方法を導入することになったっていうんですが、なんでこんなことを言うんですか。それでマニュアル改定とかねいうことって、まあその測定法とかですね、基準とかですね、考え方が変わるわけですよ。でまずここで想像しなければいけないのは、音の分野で今何かを変えるとしたら何があり得るのかということですね。それは、まあ、都市化の影響で、測定法が変わるとかですね、あるいは技術の進歩によって精度が高まって、それを取り入れた計測を行わなければいけないとかですね、あるいは環境基準が厳しくなって、かどうか知りませんけれども、世の中のですね、騒音の基準が、厳しくなったら、それに合わせてより精度の高い分析をしなきゃいけないとかですね、そういう要因をですね、まあ、何か推論する必要があるんですよ。そうしないとですね、そもそも環境省がその改定するわけないし、この問題もありえないし、したがって答えもありえないということですね。ちょっとそういうなんか環境の変化、環境っていうんですかね、その社会情勢の変化がイメージできてなかったというふうに感じますね。ただなんか入れ替えるという感じで、答えとして書かれているのは、その測定器の導入数とかですね、なんか数を用意するという、いやそういう話じゃないと思うんですけどね、まあ、数は用意しなきゃいけないですけども、むしろ質の話じゃないですかね。で3の括弧の下に今申し上げたことを書いておきましたけれども、今この2021年に騒音のマニュアルとか告示が改定されるとしたら、どんなことがあり得るんですか。騒音測定の視点での考察、をするとですね、答えが分かってくると思います。でそれは、そこで手順というのはですね、まあ、この下の表のようなこういう事務的な話じゃないですよね。これってもう全くなんかその測定とか環境部門の、視点とは別にですね、プロジェクトをどうやるかというだけの話であって、環境測定とは関係ないじゃないですか。別に環境測定でなくたってこういう手順を取りますよね。環境部門でなくたってこういう手順を取る。でそれはですね、環境技術を、環境部門の技術を応用してないことになりますので、まあ、そういうなんとか環境部門の領域外で、勝負しても点は取れないということですね。それをお感じになる必要がありますね。で、次のページ、2ページの、上から6行目に書いておきましたが、7行目、目的狙いが見えず、とりあえず導入だけを優先したように感じます。これだと環境測定の専門家の答えになりません。まあ、ちょっと厳しい言い方ですけども、騒音計のですね、騒音測定の計画が、まあ、読み取れない。騒音測定というのは、つまりこれは測定のマニュアル改定によってですね、その、測定装置の分析、新しい分析を導入するということですから、どんな測定があり得るのかっていうのをイメージしないと対応できないじゃないですか。ですからまず 騒音測定ってこういうふうに変わっていくんだという、それを示すことですね。で、まあ、全体的なことを申し上げますと、内容は、じゃあ悪いのかというと、結構いいんですよ。方法論はシステマティックに書かれてまして、まあ、なんていうか、非常にテキパキと、合理的な内容ではあるんですけども、ただし、こういうテーマが見えないというかです。テーマが見えていない。けれども、まあ、提案は、一応ちゃんとやられているというときにですね、非常に危険な、結果になりまして、他の受験者さんの類似答案からするとですね、厳しい評価を受ける場合があるんですよ。こういうなんか一般論に発散したと言ったらいいんですかね、その本質がなくてですね、環境測定の本質がなくてですね、なんか測定器を揃える、そういう準備作業みたいなところがばっかりになっちゃうとですね、C 評価となってしまう場合がありますので、注意してもらえますか。いや、私が感じたのはですね、逆に3は書かれてないんですよね。書かれたんですか、3の調整方策については。これ書いてないのに B 取れたっていうのは逆にすごいなという気がするんですけど、本来はそれもできない方が結構いらっしゃるんです。まあですから、その問いの意味がですね、何なのか、それに対してどう答えるかというのを知らないとですね、いかに恐ろしいことになるかということですね。3の1問題に参ります。この問題は環境部門の選択科目であって、環境測定の力が問われるんですね。で、非常に余条件がいっぱいありまして、内湾の埋め立て地の飛行場があって、都市があって、高速道路があって、新幹線があって、で、産地、丘陵があってという条件を与えられてですね。で、この条件に答えていかないとね、正解はないんですよ。で、内容を拝見するとですね、条件何も出てこないんですよ。いきなり AI、IoT に行っちゃってですね、まあ、条件なしにやる。で、括弧にはですね、航空機騒音とか新幹線あるんですけど、業務内容の明確化って、いや、もうある程度明確なんじゃないんですか、これ以上何を明確するのかという、まあ、それよりかは与えられた条件の中でもう考えていくしかないんですから、そんなこと言ったってしょうがないような気がするんですけどね。で、申し上げたいのは、最初のこの3行目ですね、1ページの3行目に書いてきましたが、こういった条件を余条件に答えないと、あるいは余条件を無視するとコミュニケーション不足と見られる危険性がありますので、これは大きい原点になる危険性がありますね。で、問題文は予算削減のために、複数調査機関に委託すると、となってますよね。ですから、その中での、ね、品質確保なんですよ。複数機関で、この内湾とかね、埋め立てとか飛行場とかの騒音測定をどうやってやっていくかという、そういったまあややこしい問題を考えなきゃいけないということですね。で、答えはですね、1、括弧1は AI、IoT を用いた省力化という、まあ、いきなりこの省力化に行ってしまうんですけども、まあ、もちろんそれはあることはあるんですけど、この業務でなくたって、それはやんなきゃいけないでしょう。で、この業務はですね、まあ、とにかく複数機関に委託することを前提でいくわけで、それに由来する問題っての大きいと思いますよ。 で、まずそれで予算削減してるんですから、新たに AI とか IoT とかですね、まあ、大変なことやるよりは、まずはそこで複数機関でですね、ちゃんとやることが大事ですよね。そのための方策を考えることが先決かと思いますね。括弧2の業務の明確化というのは、まあ、先ほど申し上げましたが、まあ、明確化というよりもある程度明確な前提で考えていくしかないでしょうね。ないものねだりで、そのなんていうんですかね、これ以上新たな情報が得られたら答えられますけど、今の段階では答えられませんっていうとですね、答案にならないですよね。その実務じゃないですか、質問して聞いてですね、答えて聞いて答えてっていうようなリアクション取れませんから。それと業務の分配というのは、これは、まあ、当然ありますけど、もうすでに、複数機関に、委託するというのになっているわけで、その委託分担のですね、領域というのは決まっているはずなんですよね。でなおかつ環境測定の主題から離れていますよね。もうちょっとその測定に担当職人に入っていかないと、すなわちこの環境部門の環境測定の試験をやろうとしているのに、そういうなんていうんですかね、労務管理のマネジメントとかですね、あるいは企業経営というか、そういうマネジメント技術の試験になってしまうと良くないと、まあ、そういうのは試験の対象じゃないというふうに考えてもらえますか。測定のことを考えなきゃいけないということですね。そのための技術士の試験ですから。で、この答案の解決策はですね、やっぱり AI、IoT になっちゃった。で、まあ、これってもう前提条件がどうであれですね、多分こうなんですよね。騒音測定、クラウドロガーであるとかですね、バッテリーをなんとかする、これで言うと内湾とか飛行場とか新幹線とか関係ない。あるいはその業務委託をですね、複数分担してやる外部機関にですね委託することももう関係ない、というと、なんか問題解いたことにならなくなってしまうということですね。 AI も同じですね。で、なんか AI に頼るばかりになってしまうとですね、騒音測定の本質的な技術はどこで示すのかということですね。っていうか、それを示さないと点は取れないんですよ。で、いや、AI というのは今その脚光を浴びてるその技術だっておっしゃるかもしれませんけど、おっしゃるかもしれませんけど、いや、情報工学の技術であってですね、実際に AI やるときはですね、環境工学、すみません、環境部門、環境測定の方は出る幕ないんじゃないかと思うんですが。その AI についてですね。ですから、その他の分野でですね、ちゃんとした技術を提案しておかないと、まあ、その情報工学の技術士が他からやってきてですね、その人たちが支配するということになりますので、まあ、そういうことはないんですけども、したがって環境部門の視点を前に出していかないといけないということですね。で、新たに生じるリスクっていうのは、まあ、いろいろあるんですが、まあ、こういうプログラミングの人材不足っていうのもあるかもしれないですね。まあ、これは別にそのような話でもいいと思いますけども、ただ流れとしてですね、最後の2行を書いておきましたが、 AI に偏った内容になってしまって、騒音測定の本来の議論からもう発散しちゃってるんですね。なんていうか、騒音の議論、騒音のテクノロジーをプレゼンする場であったのに、もうそのような 内容がなくなってしまってですね、まあ、採点できないということになりますので、本来は望ましくないということですね。じゃあそれを層に戻すためにはどうしたらよいかというのが、添削で勉強していくところでして、それ一言では言えないんです。一つ一つ直していかないといけない。最初の課題を直して、解決策を直して、リスクを直してという、まあ、試行錯誤がありますので、それが勉強なんですよ。そういうことをやってですね、まあ、正しい考え方をつけていくと、まあ、危なげなく A 評価が取れるということですね。ぜひ、私どもの講座でそのような指導を行っておりますので、ご検討願います。詳しくはセミナーでもお話ししたいと思います。では、コメントを終わります。